光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会です。蛍ヶ池聖書教会は阪急電鉄宝塚線梅田駅から15分の蛍ヶ池駅で降りて歩いて4分のところです。国道176号線を渡り、国道に沿って左に進みますと教会の案内板が見えてきます。私たちは多くの方々が聖書の神様を信じて、心安らかに喜びと希望を持って日々過ごされるようにと聖書のメッセージを伝えております。教会では皆様方のおいでを歓迎いたしております。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っております。どなたでもお気軽にお越しください。また礼拝前9時30分からは新しい方々のための入門クラス、子ども対象の教会学校は毎週日曜日朝9時から、第2第4日曜日の午後5時30分からは賛美とメッセージのゴスペルアワー、この後には続けておいしい夕食も用意されています。水曜日夜は祈り会、金曜日朝10時からは金曜コイノニアをいたしております。お尋ねになりたいことがありましたらご遠慮なくお電話ください。電話番号は06-6843-7986、 06-6843-7986。 住所は豊中市蛍ヶ池東町 3-5-16 です。教会ではあなたのお越しをお待ちしております。日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の森田悦弘牧師の聖書のお話、人生の優先順位、お聞きください。
聖書は人生の問題を扱っています。人生の問題というと、どの学校に行くか、どんな仕事をするか、どの会社に就職するか、誰と結婚するか、どんな家庭を築くのか、どのように社会に貢献するのか、そういったことを普通は考えます。どれも大切なことです。しかし、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた時には、そんなことよりもまず生きること、生きる力を得ることを願います。子供が病気になった時には、親は勉強しなさい、立派な人間になりなさいとは言いません。まずは病気が良くなって元気になるようにと願います。このように、聖書は人生の問題を、生きるとはどういうことなのか、人はなぜ何のために生きるのか、生きる力、命はどこから来るのかという根本的な問題の解決から始めています。それが解決されなければ、どのように生きるかということも定まらないからです。いつかその時が来ればしっかりと考えると言って、見切り発車のような日々を過ごしていては、いつまでたっても根本的な答えは出てこないのではないでしょうか。聖書の主題は、イエス・キリストの十字架と復活が、私たちを本当の意味で生かし、人生の問題に根本的な解決を与えているということです。 なるほどと思わせる話を聞くと、私たちはそれにうなずきます。感動的な話を聞くと涙を流すかもしれません。しかし、そうした知的な興奮や感動は時間とともに消えていきます。そして忘れ去られていきます。それに対してイエス・キリストの十字架と復活の知らせは、どんなに時間が経っても、状況が変化しても、消えていくもの、薄れていくものではありません。何度聞いても、何度読んでも、主イエスの十字架と復活の知らせは、私たちの心を揺さぶります。主イエスの十字架と復活は、私たちが抱える罪、許し、死、天国といった人生の大問題に直結し、解決を与えているのです。そして、十字架と復活は、信じる者の生きる力、命そのものとなります。それを真理と言います。本当の真理は、時間や状況によって変化することはありません。イエス・キリストは、聖書の中で次のような大胆なことを言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。単なる偉い人のお言葉ということでしたら、歴史の中でとっくに消えてなくなっていたことでしょう。さて、長い間のコロナ禍によって、人それぞれ失ったもの、なくしたものは数多くあることと思います。それは確かに悲しいこと、つらいことです。しかし同時に、失ったものの多くは、生きていく上で実は大きな問題ではなかったことに気がつかされた方も多いのではないでしょうか。あれを食べることができなくなってしまった。あそこに行けない。そういったことですね。そういう悩みに聖書は答えてくれません。しかし聖書は、私たちの魂の問題には答えてくれることをお伝えしたいと思います。
続いて、蛍ヶ池聖書教会の信徒、竹岡光雄さんの信仰体験談。少年竹ちゃんが神様の前に立ったとき、お聞きください。
昭和23年疎開地から原爆投下で焼け野原となった広島に帰ってきましたが、両親は仕事に、兄が東京の大学へ行ってからは小学生の自分には寂しい毎日となりました。ある日、ひょんなことで教会に行くことになり、武道の稽古で行けなくなるまで熱心に日曜学校に通いましたが、それは友達作りとおやつに出されてくる固く油っぽいけど本当の砂糖がまぶされた2個のおいしいドーナツが目当てと言ってもよいものでした。また時々礼拝に来る青い目の女の子が気になって神様のお話も賛美も上の空、なんとタケちゃんは食い気と思春期の好奇心を両手にぶら下げて神様の前に立っていたのでした。戦後のお腹も心もひもじかったこと、それはそれで素直な気持ちだったのでしょう。食べながら見上げる堂内のステンドグラスの彩りや聞いたことのないオルガンの音、まだ明かりの少ない街角に高く掲げられた白い十字架は、それからの生き方の道しるべとなりました。キリスト教の大学に進み、青春を謳歌した後、就いた仕事は技術営業で、高度成長化、広範囲な顧客先、同業者も多く、法律すれすれの営業の毎日、とても神様のしもべとはなれなかった。受選は家内に4年遅れて仕事が一段落した5 57歳の秋でした。新婚早々古木を踏み抜いて破傷風にかかり、よもや左足切断かの窮地、そして大腸がん、左目網膜剥離と試練が連なったけれども、その曲がり角の折々にある道しるべとなる御言葉に触れ、そこにはただ神に身を委ね祈る自分の姿がありました。家族に闘病を宣言するわけでもなく、自暴自棄にもならない平平凡凡とした私の姿を見るにつけ、みんなが不安や変な気遣いもなくこれらを乗り越えられたことを思い返します。クリスチャンホーム育ちでもないし、衝撃的な神様からの啓示があったことでもない。ただあの60数年前に神様の前に立った時から我が人生の旅が始まり、道しるべ、ピリピ人への手紙4章6節、思い煩うことなかれ、Don't worry の御言葉に支えられ、まるで御言に手繰り寄せられるように喜びと感謝の中を歩んでこれましたことは神の恵みです。昨年悪性リンパ腫となり、今は寛解しておりますが、また新しき道しるべのもと、安寧と希望を持って主と共に歩みを始めたところです。Thank you.